2005年秋のセミナー CD9 題目、今日サタンはどのように人々の心を支配するか、パート1。話、アルコレット・マーティン。
I want you to take your Bibles this afternoon. We want to get started here because we've got a lot to share.
今日はたくさん、皆さんにお話したいことがあるんですけれども。
I want you to go to Acts, the first chapter.
はじめに、使徒行伝一章を開きください。使徒行伝の一章です。
Acts, the first chapter and the eighth verse.
使徒行伝一章の
These are the words of Jesus.
イエス様が語られた言葉です。
Just before he ascended to heaven.
イエス様がですね、天に昇られる直前に語られた言葉であります。
He said, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you."
ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けて、
And you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth.
エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。
He's talking about Holy Spirit power to get the job done.
神様の働きをするためにこの聖霊の力が働くということが述べられているんです。
And I'm here to tell you today that the Holy Spirit, as far as getting the job done, doesn't have to have us to get it done.
この聖霊がその働きを、聖霊の力がその働きをするということは、私たちが必要でなくなるという意味ではありません。
But He wants to use us.
この神様は私たちをお持ちになりたいと望んでおられるのです。
But he wants to use us from, how do I say it? I got it. For God gets the credit.
この神様にこの功績が聞かれるような形で私たちをお持ちになろうとしておられます。
But he wants to do it with his truth and not some truth that men think they have.
これは人間が持っていると思うようなこの真理。人間が真理だと思っているようなものを用いてではなく、神様の真理を用いて働きをなそうとしておられます。
You see, God has laid out the way He wants to get the work done.
そして、神様の働きがなされるためのですね、この方法を神様は定められたんです。
He knows better than we do how to get it done.
それを成し遂げるために、この私たち以上にですね、その方法を神様は知っておられるんです。
But over the years, the devil has convinced men that that God needs their help as far as their ideas are concerned.
As far as their ideas.
Men's ideas. Men thinks that God
needs their ideas.
Okay. しかし、いつの間にかですね、いつしか人間は、この、神様もまた人間の知恵を必要としている部分が、あるのではないかと考えるようになってしまったんです。
The devil has come up with a belief system that by and large Christians have bought.
そして、サタンはある信条をですね、人々に、編み出しまして、そしてそのサタンが編み出した信条がですね、今日クリスチャンの中で多く受け入れられてしまったんです。
You know how the Bible says that a little leaven Leavens the whole lump or messes up the whole lump.
聖書がこのパン種について述べている場所がありますね。
What started out as something small has now leavened the whole lump.
初めは小さいんですけれども、このパン種がいわゆる発酵してですか、この種がですね、このパンを膨らませるわけです。大きくするわけです。
Now the reason we're sharing this with you,
このことをお話している理由はですね、
is that as you go out to witness and do things the way Jesus said do it,
イエス様が死なさいと言われた方法で私たち出て行って働きをしようとするときに、
You're going to run into people in your own church that says that's not the way to do it.
教会でですね、反対する人々に出くわすことでしょう。いや、こういう方法でやるべきではないと。
And they're going to show you another way, and that's why we want to expose that other way today, so you understand and see it when it's coming.
そういう人たちはまた別の方法を教会に導入しようとするわけですけれども、その、神の方法とは別の方法がですね、いかに間違いであるかということを私たちは暴露していかなければいけないのです。そしてその方法を私たちはお教えしたいと思っています。
Yesterday we were studying about the battle for the mind. Is that right?
昨日この精神、思い、心の戦いについて、学びましたよね。
And we established how much Satan wants to control the minds of men today.
そしてサタンがどれほど私たち一人一人の心を支配したいと、コントロールしたいと望んでいるかということも学んだと思います。
We're going to see today how he is in fact successfully controlling the minds of men today.
今日はですね、今日サタンが実際にどのように人々の心をですね、支配するようになってきているかということを、詳しく説明したいと思うんです。
And he has done it so subtlely.
サタンはあまりにもこの方法をですね、巧妙に持ち込んできたために、蛇のように巧妙な、この賢くですね、やってきたために、
by the time we wake up, we've been already bitten.
私たちが目を覚ました時にはもうすでに噛まれてしまっている、害を受けているという、状態があるわけです。
So today we want to show you, oops.We want to show you the great counterfeit for the true Holy Spirit act.
聖霊が行う、聖霊がもたらす真理に対して、このサタンが持ち込むですね、この大いなる欺瞞、偽り、偽物について見ていきたいと思います。
So we've got to show where this came from. We've got to go back to the roots because God started things and man has perverted it.
その源にまず戻っていかないといけないんですけれども、神様が初めに何をなされ、そしてサタンがですね、それをどのように歪めてしまったか、まず見ていきたいと思います。
We need to go all the way back to the beginning.
初めに遡ってみましょう。
And the beginning is creation, is that right?
それは創造の時でありますね。
You see, the devil doesn't counterfeit something that there isn't a truth for. The devil doesn't counterfeit a $3 bill because there are no $3 bills.
Okay. サタンはですね、もうその本来ないものの偽物を作ることはしません。
There is a great controversy going on whether the six days of creation are literal or not.
今日、教会内において、教会の中で、創造の一週間ですね。まあ、6日間で天地が創造されたと言われていますけども、それが実際の6日間、時期通りの6日間であったのか、そうでなかったのかという大論争が起こっています。
Are you aware that this is a worldwide controversy?
これが世界的な大論争になっているということを皆さんご存知ですか?
In schools of higher education, including our universities and colleges?
私たちのセブンス・アドベンチストの大学も含めてこの高等教育を、行っている教育の場において特にそれは激しい論争となっています。
And because this is a controversy, Because it's being brought into question whether it is six literal days of creation, evening and morning is the first day.
この夕となり朝となって第一日と、そしてそれが6日間繰り返されて、6日間で天地が作られた、天地万物が作られたということ、聖書に記されていますけども、まあこれが本当の時期通りの1日、そして6日間であったのかということに関しての疑問が 投げかけられているわけです。
It literally brings into question the word of God.
それはすなわち神の言葉に対するこの疑問なのであります。疑問が投げかけられているんです。
Because Paul and the Bible writers and God himself said that in six days he created the earth.
パウロも含めてですね、聖書の中に聖書記者たちが神様は6日間で天地を作られたと記しているんです。
Now God the Creator, when He created this world, He had rules in mind, guidelines for us to live by.
創造主なる神様がこの天地万物を作りになった時に、私たちが、よりどころとするところのですね、規則、ルールを神様はお定めになりました。
And when you have a creator, it means that that creator owns everything, including each person that he's created.
もし創造主、すべてを作られた方がおられるならば、私たち一人一人も含め、すべてのものはその創造主なる神にですね、属する神様のものとなるわけですよね。
He has total claim on our lives and he has the right.To give us rules to live by, or set the rules.
そして私たちの生命に関して、すべての、権利を神様が持っておられて、そして神様が定められた規則をですね、私たちに課す権利があるということを神様は主張なさるわけです。
He can tell us what's right or wrong because he is the creator, the absolute authority.
神様が創造主であられ絶対的なお方であられるがゆえに私たちに何が正しいことで何が間違っていることかということを私たちに彼は、この語ることができるわけです。
Therefore as humans who have been created by God it is imperative that we submit ourselves to him because he owns us.
私たちもまた神様によって作られた存在なので私たちがですね、神様に従うということが極めて重要になるわけです。
God even has rules about marriage.
神様は結婚に関しても規則を定めておられます。
He says in Matthew 19 that marriage is between male and female.
マタイによる福音書19章を見ると、結婚は男と女との間でなされるべきものであるということがわかります。
Marriage is not between Fred and Dave.
男と男の間で結婚関係が持たれるべきではありません。
But between male and female.
男と女との間で結婚関係は築かれるべきものです。
He says in Romans 1:26 and 27 that the family unit is based upon male and female.
ローマ人への手紙1章の26節27節を見ると、この家族という単位は男女を元にしているということがわかります。
He even has rules about clothing in Matthew 5:28 and Job 31:1. You can see his guidelines there.
マタイによる福音書5章の28節、ヨブ記31章の1節を見ると、神様はですね、衣服のこと、服装についても規則を定めておられることがわかります。
And because he created it, he can give us.The roles that man and women are supposed to be playing.
神様が私たちをお作りになったがゆえに、神様はですね、神様は男と女とに作られて、そして男のなすべき役目、女のなすべき役目をですね、定める当然の権利があったわけです。
Now, what were the two great institutions that were established in the garden?
エデンの園において定められた二大制度というのは何だと思いますか？二つの主な制度。
What were they? Marriage and the Sabbath.
安息日制度と結婚制度であります。
We're going to cover in detail on Sunday the marriage covenant that God gave and how He intended it to be fulfilled by His creatures, man and woman that He put together in marriage.
日曜日の学びにおいてはこの結婚制度について神様が定めた結婚制度がどうあるべきか結婚の関係、ちぎりですね契約関係そしてこのどのような神様は、結婚関係にですね、 何を意図しておられたかということを詳しく学びたいと思っています。
But the devil comes along and says, "Oh, you don't really have to live according to God's rules. I've got a better way."
ところが、サタンはそこに割り込んできてですね、神様の規則に従って生きる必要などない。他にもっといい方法があるというわけです。
He says, "My better way is to have the family unit based on male and male, or female and female."
私の編み出したもっといい方法、道というのは、結婚関係によって男と男。女と女であってもいいというものです。
He says, "You don't have to wear modest clothing. Do what you want to do. Do what feels good. Wear whatever you want to wear."
服装に関しても、もう別に着たいものを自分で、選んでその好みのままに着ればいいじゃないか。それで気分が良ければ、それで問題ないわけだというわけです。
Because of the devil's movements of the gay rights and the feminist movement, men have become the men have become the lesser of the two. Women are the dominant figures now. I'm sorry.
この例えば同性愛の権利をですね主張する運動、あるいはウーマンリブ運動とかですね、そういったものが盛んになってきたがゆえに、この結婚関係においていつの間にかこの男性がですね女性の下に置かれるという、状況さえ生じています。
So you see, when you base your belief on the word of God,
もし私たちがですね、神の基礎、言葉に基礎を置くならば、
then creation is in stone.
そしてその基礎、石としてですね、石杖としてこの天地創造が置かれます。
And you receive all of your guidance from the word of God.
そしてすべてのまあ導きをですね、神の言葉から求めて得ることができるようになるわけです。
Concerning family values,
神の言葉に私たちが拠り所を置くときにですね、家族について、
What's right and wrong,
人の命について、
the government under God,
そして神の統治下におけるその政府について、
good or true science,
この真の科学について、
and care for the creation.
そしてこの作られた自然のものをですね、まあ、いかに私たちは大切にし保存するかということについての正しい理解を御言葉から得ることができるようになるわけです。
The devil comes along and says again, I've got a better way.
ところがまたサタンが割り込んできて、私にはもっと良い方法があるというわけです。
I'll give you a belief system that has no rules. You don't have to be accountable to anyone.
私が皆さんに与える宗教はもうそういったルールは何もなくなって何でも好き勝手にしていいという自由のものだ。
He came along with the religion of evolution.
そこで彼が持ち出したのが、進化論という宗教であります。
In that religion of evolution, it is an anti-God religion.
これは、反神という、神に反するというですね、宗教であります。
It states that humans have evolved by random processes over millions and millions of years.
何億年というですね、時を経て人が、人間はこの偶発的にですね、進化して今に至ったという考えであります。
There's no absolute authority. No one owns you if you have simply evolved.
もし私たちが進化した存在であるならば、絶対的権威というものはこの世に存在し得ないわけです。
Which means you don't have to be responsible for your actions to anyone or for anyone.
誰に対しても何に対しても自分の行動にですね、責任を取る、あるいは責任を持つ必要はなくなるわけです。
People can write their own rules and have their own opinions about everything.
何事に関しても自分勝手に、意見を主張し、規則を定めることができるようになるわけです。
This thinking has permeated the world.
このような思想が私たちの世界にですね、もう浸透してしまっています。
Used to be in our country what they called the modern era, which was probably about 10, 15 years ago, 20 years ago. That was the modern era.
この近代 の時代に入ってからですね。
We had absolute truths that we lived by.
それ以前は、この私たちがその拠り所とする絶対的な真理というものが存在していました。
Now we live in the post or after modern era.
今、この、なんて言いますかね、この近代からまあ現代に移りまして、どうなったかと言いますと、
And now, the thinking is that there are no absolutes.
この支配的な思想はですね、もう絶対的なものは存在しないといったようなものであります。
It used to be that things were black or white.
かつて物事は白か黒かで判断できたんです。
And now everything is relative.
しかし、今はもうすべて曖昧になってしまっています。
It just depends on how you feel about it, whether
それに関しても、個人個人がどう感じるかで判断が変わってくるわけです。
You have your truth, and I have my truth, and it may not be the same.
あなたの持ってる真理、私の持ってる真理、それぞれあって、違うものかもしれない。それでもいいじゃないかというわけです。
And so in Judges 21:25 it says,
詩詩記の21章25節を見ると、
Every man did what was right in his own eyes.
人は皆自分の目に正しいと思うことを行うようになったと書かれていますね。
That's what we're seeing today, that there are no rules.
今日世界のですね、ありさまであります。
What we have is, as this picture shows here, if you notice down here at the bottom, the foundation of this one side is evolution, which is
ここに2つの勢力が戦っていてですね、この基盤にある、この礎となっているもの、左側が進化論であります。サタンから来た進化論。
And over on the other side right here,
we have
the foundation of creation.
キリストによるですね、創造論であります。
Now if you see on this side, these fellows over here in the evolution side, they've got their cannons turned to shoot the foundation out from under us right here.
創造論側の勢力はその大砲でですね、進化論側の勢力はその大砲を用いて、創造論側のこの基礎の基盤となる部分を攻撃していますよね。
While on the other side, where you have the foundation of creation, you've got the Christians with their heads in the clouds looking around like nothing is wrong.
ところが、創造論を基としている勢力は、上を見上げてですね、いい加減な戦い方をしているわけです。
And with a big smile on his face right here,
笑みを浮かべまして、
he's got this smile because he's got his cannon at one of these little things that evolution is doing, and he's proud of himself.
この進化論から派生したですね、まあ、枝葉の部分、対して重要でないものをですね、パーンと当たったということですね、それだけで喜んでるわけです。
When he ought to be aiming his cannon down here,
Satan's
belief system, and going
after. 本当はこのサタンの、宗教である基礎石となる部分をですね、私たちは攻撃していなければならないときに、枝葉の部分を攻撃してちょっと当たったぐらいで大喜びしているわけです。
We're going to see how this evolutionary theory has worked its way even into God's church.
そしてこれからこの、進化論の論理がですね、いかに創造論を掲げているキリスト教会に忍び寄ってきたかというところを見ていきたいと思います。
So、what we see here, the
ここに描かれているのは、
the root of the problem is that the humanistic worldview, which is evolution,
進化論であるこのヒューマニズム的なですね、この見解と左側が、まあ、進化論の側です。
Which means everything is relative and you've determined your own morality.
まあ、すべてのものはもう偶然であり、you can what?
Determine your own morality.
自分で自分の道徳を定めることができるといったものです。
It is shaking hands with the Christian worldview.
そのような、無神論、進化論的な思想がですね、クリスチャンの、側と 握手をしているわけですね。手を組んでいるわけです。
Where God has set the rules,
そこではクリスチャンの世界では神様が、規則を定めてくださったはずなんですけれども、
And now they are joining hands across the Gulf,
この2つの相反するはずの思想がですね、共に手を組んでいるわけです。
And therefore undermining, the creation truth about God creating the world in six days and resting on the seventh.
このようにして神様が6日間で、時期通りの6日間で世界をお作りになり、第7日目に休まれたという聖書のですね、基礎的な教えの部分が、進化論によって攻撃されているわけです。
You can't take this one where God sets rules and do anything you want to do and mix them.
本当はこれらの思想は、ともにですね、混じり合うことができないんですね。神様が定められたルールと、この、まあ、どうでもいいルールをですね、調和させることはできないんです。
Now, which one of these do you think, this one here or this one here is going to compromise?
この二つの勢力が手を組むとしたら、握手をするとしたら、どちら側が妥協しなければいけなくなると思いますか？
How can they compromise when they've already compromised all the way that they can?
もうすべてのこの妥協できるだけの妥協をですね、した思想がですね、もうこれ以上妥協する必要はないわけです。
What happens is this one over here.Compromises and starts accepting this.
じゃあ何が起こるかと言いますと、このクリスチャンの側が、創造論の側がですね、進化論の思想と手を思想に対し進化論の思想に対して妥協してしまったという状況が生じたわけです。
This is nothing new, folks.
これはもう今に始まったことではありません。
In the Bible, remember the story of Balaam and Balak the king?
バラムの話を覚えてますか？旧約聖書において。
Balaam couldn't curse Israel, so what he told them to do, he said, go take your ladies over there and get them to compromise.
イスラエルに対して呪いの言葉を宣言することができなかったので、神様がそれを阻まれましたね。天使を用いてそこで次に考え出したことは異教の女たちをイスラエルに送り込んで彼らを妥協するように仕向けようということでした。
So here we have the creation boat.
右側にあるこの船がですね、ボートが創造論の側です。
With the Christian flag still sort of waving.
この旗にですね、キリスト教徒なんとかはためいてありますけれども、そしてそこに乗っている乗組員たちはみんなですね、自分勝手にもう、場所を向いていて、
well, you've got the humanist submarine here.
そしてヒューマニズムというですね、いわゆる進化論の潜水艦が忍び寄ってきています。
With their torpedoes of Christianist myth and evolutionist science and all of that, knocking holes in the creation boat, and they're looking the other direction.
そして創造論の船にですね、魚雷で持って、打ち込んで、それを沈めようとしているわけです。今にも沈みそうですよね。
The devil loves it. He's got Christians so asleep and so accepting of some of these foolish ideas.
サタンは見事にクリスチャンを眠らせてしまって、この自分たちの今ある危機に対してですね、全く無頓着で、もうこの世の中は平和だ無事だと、のんびりと構えているように仕向けてしまっているわけです。
So here we have Adam, absolutes from God. God sets the rules.
アダムは神様がお作りになった。この存在ですね。
Or in your past, millions of years ago, you've got good old Father Abe here.
このアダムから人間が始まったかと考えるか、それとも何億年かけて、猿がですね、進化して人間になったと考えるか。
He comes along with his relative morality, whatever goes, whatever you do is fine, and man sets his own rules.
そしてこの進化論をいわゆる猿が私たちの祖先であると受け入れるならば、人間が自分で勝手にですね、この規則をあるいは道徳を定めてもいいという思想に至ってしまうわけです。
I don't know about you folks, but I want to be up here.
皆さんはどうか知りませんけど、私は上の創造論を信じたいと思います。
And I don't want to be deceived by this mindless ape of Satan.
私はこの、私たちよりも知力の劣る猿やですね、サタンによって欺かれたくはありません。
Can you say amen?
皆さんはどう思われますか？絶対的、相対的っていうその違い分かりますかね？その違いであります。
So we have the, I'm sorry, go ahead.
So what we have here is we have man.
ここに描かれている絵は、まあ、ある人が、
that was created by God.
人間は神様によって創造されたんですけれども、
in God's image.
神様の形に作られたんですけれども、
bowing down to Darwinism or the creator or the inventor of evolution.
そう進化論の、まあ、進化論を創造したダーウィン様を拝んでいる絵であります。
As a result of that, all of Christianity is becoming contaminated.
その結果、キリスト教会までもですね、その進化論思想によって汚染されるということが起こってしまいました。
It has been officially stated that evolution is a religion.
進化論は宗教であるということ。これはもう公的にですね、この発表されたことであります。
It's not just a theory.
ただのいわゆる理論ではないんです。
It is a religion.
宗教なんです。
And I find it interesting that in the United States,
アメリカにおいて、
We're not allowed to preach religion in school.
アメリカにおいて、このアメリカの公立学校において宗教に語る、宗教について語ることは禁じられているんですけれども。
But you're going to see that the whole educational system is founded on this, on this evolutionary religion.
しかし、教育界どこを見ても進化論が教えられているんです。
And the only religion you can't teach in school is the creation religion.
学校において許されている唯一の宗教はですね、進化論ということになってしまうわけです。
Now we want to see how this evolved, what really happened.
この進化ということについて考えてみたいんですけども、実際にどのようなことが起こったのか見ていきましょう。
If you believe in creation,
もし創造論を信じるならば、
then you acknowledge there are laws, laws of gravity,
そこにですね、法則というものがあることを皆さんは認めるはずです。
You agree that God in
引力の法則
established, marriage as a covenant.
そして結婚の制度、神様によって定められたそういったものがあることを認めるはずです。
You believe that there are standards or morals or ethics for, dress and conduct.
神様が定められた道徳、理論、標準、そういったものがあることを認めるはずです。
And you agree that life has meaning. It's valuable.
そして私たちがですね、生を与えられた、命が与えられたということに意義がある、意味があるということを私たちは認めることができるようになるはずです。
But if you believe evolution is the foundation,
ところが進化論を基礎にしてしまうと、
It results in lawlessness because there is no law or
absolute. 無法、法律、法則などないという考えに至ってしまい、
Homosexuality is acceptable because there are no rules.
同性愛がまた受け入れられるようになりまして、
There are no standards, so there's nothing wrong with pornography.
道徳の標準というものはなくなってしまいますので、ポルノといったものもまた何もそれが悪いことではなくなるわけです。
And life only has value if you decide it does. Therefore, abortion is acceptable.
そして生きることに価値も意味も何もないので、嫌ならば子供ができた時にですね、それを下ろしてもいいという、妊娠中絶 がですね、許されることになってしまうわけです。
Now we're going to see that all of those things have to do with thought and actions or behavior.
これらはすべてこの私たちの思考、そして行為に関わってくるものであります。
How you think is how you're going to act.
私たちがどのような考えを抱くことによって、私たちがどのような行為に至るかが決まってくるわけです。
So if we look at what humanism is,
ヒューマニズムの思想を見てみますと、
we're going to see that it parallels evolutionary thought.
この進化論と
lawlessness means that you're self-focused. You're thinking of yourself.
進化論の思想を組み合わせたものでですね。What about lawlessness? Sorry.
Lawlessness means you're thinking of yourself. You don't care about anybody else. What you want to do, you do.
法律、立法、法則というものがないがゆえにですね、全ての関心が自己に、自分自身に向けられるわけです。
So humanism is self-focused.
ですからこのヒューマニズムによって、自己に自分自身に焦点を置くという考えになってしまい、
Humanism says that you can do your own thing if you your neighbor's wife, it's okay, you can go and have an affair with her.
何でもやりたいことやればいいと、もし他人の奥さんに興味を抱くなら奪ってしまいなさいと、それでもいいじゃないかということになるわけです。
And that it's only wrong.If you think it's wrong,
もしあなたがそれは間違いだと思うんだったら間違いなんですよ。
And in humanism, they're ever searching for more light and more self-gratification.
そしてさらなる権利、そしてさらなるですね、この快楽を求める、そういった状態に至るわけです。
So what you see on this side is that the Genesis belief of
進化論ヒューマニズムを信じるならば、文字通りの6日間で天地創造されたという思想は、
is crumbling.
そういった教えはですね、もう崩壊してしまうわけです。
Therefore, Christianity is crumbling.
ゆえにキリスト教全体が崩壊することになってしまいます。
And this whole issue here deals withHow you think, therefore how you act.
あくまでここでですね、覚えてきた原則は、私たちがどのように考えるかによってですね、私たちがどのように行動するかが決まってくるということです。
And so now we want to see what the real title to humanism is.
ヒューマニズムのですね、また別名をここで紹介したいんですけれども、それは
All of psychology.
いわゆる心理学と呼ばれるものになります。
Is based on humanistic evolutionary thought.
心理学というのは、この世の中で行われている心理学というのは、ヒューマニズム的進化論的な思想に基づいている学問であります。
Where man makes his own rules.
そこでは人間が自分で自分たちの規則を定めるといったものであります。
It's vital that you see that the foundation of humanism and psychology is evolutionary thought.
ヒューマニズム、そして心理学の基礎がですね、進化論にあるということを私たちが認めるのはですね、認めることが非常に重要なんです。
And is diametrically opposed to the creation thought.
そしてそれは事実上創造論の教えに真っ向から反対するものとなるわけです。
Let me ask you.
ここで質問したいんですけれども。
What does psychology treat? What is psychology used for?
心理学というのは何のために用いられるものですか？心理学がもたらすと言われている、まあ、
敵
と言いますか、それは何ですか？
Is it supposedly for the healing of the mind?
これは人間の精神、心の 癒しの助けとなると言われている学問ではないでしょうか。
The study of psychology supposedly is the study of the mind.
心理学はこの精神を学ぶことであり、人間の心について学ぶことでありますよね。
And when you have a problem with your mind,
そして心の問題を抱えているときに、
which is your thoughts,
これはいわゆる思考の問題ですね、思いの問題です。
And you act inappropriate,
そしてその問題があるゆえに、心の問題があるゆえに、行為も、また変わってくるわけです。
Where do they tell you you need to go for treatment?
そういった問題を抱えている人、あるいはもし皆さんがそういった問題を抱えているときに、治療のためにどこに行くように勧められますか。人々は精神の問題を抱えている人をどこに送りますか。いわゆる心理学者のもとに送るわけです。
All right. We're going to see that instead of being told to come back to the Word of God and the minister.For the problems with your thoughts
問題がある
とき
に私たちの問題を解決してくださる唯一のお方に立ち返ることをしないで、
We are told that the minister doesn't really understand. They need to be trained in psychology.
そして牧師のところに助けを求めようものなら、彼らは心理学とか学んでいないから何も助けにならないよと言われるわけです。
Is that right?
そうではないでしょうか。
Okay, let's go on.
続けていきましょう。
Alright, we're going to take it back to the beginning. In fact, the beginning of psychology goes back further than Franz Mesmer.
いわゆる心理学という学問は、その発端がですね、フランス・メズマーという、メズマーという人から始まっています。
It actually goes back to the Greek philosophers.Aristotle and Socrates.
まあ実際はですね、古代ギリシャの哲学者から始まっているんですけども、
Aristotle and Socrates.
ソクラテスとかアリストテレスとかそういった人物に、まあ、あの源端を走っているんですけれども、
We have a psychology book at home, a textbook from a university.
いわゆる心理学という学問を、まあ、確立したのがメスマーと言われている人で、
We have it at home.
この心理学のいわゆる教科書と言われている本がありまして、非常に分厚い本です。
In this book it states that it says this whole textbook could be written from the writings of Aristotle and Socrates on psychology.
この教科書全体がこのアリストテレス、ソクラテスといった哲学者の、思想に基づいていると書かれているんです。
Franz MesmerCame on the scene around the time of Ellen White.
このメスマーという人は、まあ、大体ですね、ホワイト夫人、エレン・ホワイトの時代に生きていた人です。
She knew of Mesmer's work.
そしてホワイト夫人自身、メスマーのですね、働きについて知っていました。
She talks about mesmerism.
創世記、初代文書に出てきますかね、あのメスモリズムっていう、英語ではそう書いてあるんですけども、日本語では何て書いてますかね、訳せば催眠術なんですけれども、ホワイト氏が催眠術について書いてある箇所が初代文書にありますよね。英語ではメスモリズムって書いてあるんです。その語源はこのメスマーという人から来ているわけです。
When Eve was at the tree talking to the serpentShe was Eve. She was mesmerized, Ellen White says.
ホワイト氏はまたこういうことも言っています。エヴァが禁じられた木のそばで蛇と話していたとき、彼女は催眠術にかけられていた。その催眠術という言葉を使っているときに、この、メスマーという言葉がですね、その言葉の中に入れられているんです。
Mesmerism is hypnotism.
ホワイト氏はメスマリズムという言葉を使っています。それはまあ、イコール催眠術なんです。
And it's Franz Mesmer that began to bring the practice, of hypnotism to the medical field.
そしてこの医学界に催眠術を持ち込んだ 最初の人物がこのフランツ・メズマーであったわけです。
Now, Mesmer had the idea that all of us have within us what is called an invisible fluid that is called animal magnetism.
Mesmer はですね、私たち一人一人の中にこの目に見えない何か液体がこの循環していて、それは。
So this is how animal magnetism.
Magnet.
Like a magnet.
何か磁力のようなものでですね、人の中を流れているものがあると発表しました。
So in order to treat people that had this animal magnetism,
そしてこの人のうちにこの動物的なですね、磁力が流れているわけですけれども、人を、まあ、治療するときにですね、
So he would take a big tub full of water,
まずこの、まあ、湯船ぐらいのいっぱいのですね、水を入れまして、
He would have metal rods sticking out of the water.
そして水からですね、金属の棒を引き出させて、
And he would have people that wanted to be treated for mental problems.
その精神的な病を抱えて治療受けに来た人たちを、集めて、その金属の棒を掴ませるわけです。
They would hold onto these rods, and this animal, this invisible animal magnetism or this invisible fluid would pass between them.
目の見えないこの何らかの磁力がですね、お互いを流れるっていうわけです。
Therefore, bringing into balance their unbalanced mind.
お互いの、アンバランスなですね、釣り合いの取れていない精神状態がお互いに何ていうか中和されて。みんなバランスの取れた精神状態を持つことができるようになるというふうに考えました。
He gave this as a universal cure, meaning worldwide and all consuming.
これを普遍的な治療法と彼は呼びました。
For all physical and emotional problems.
これは肉体的問題、精神的な問題両方に有効だと言ったわけです。
He also brought into effect hypnosis.
それから、催眠術も取り込みました。
Hypnotizing people.
人を催眠術、いわゆる催眠術にかけるわけです。
The therapy called psychology or talk therapy.
そして心理学というものですね。いわゆる心理的な、学問でもって人を治療する方法を持ち込んだわけです。
And the concept of power of positive thinking.
それからこの積極思考というのを聞いたことありますか？何でも前向きに考えましょうというプラス思考ですね、それも取り入れた最初の人物でした。
Now, would you be interested to know how he got all this information, Mesmer?
そして彼がこういったことをですね、どこからまた持ち込んできたか、皆さんどこだと思われます？
He got it in a trance with a demonic power.
彼はですね、自ら瞑想かなんかで恍惚状態に陥って悪霊から悪魔から霊感を受けてこのような思想を編み出したんです。
He would be in this trance for hours talking.
でこのもう何時間もですねこのような恍惚状態に陥って悪霊と交信をしました。
And his wife was sitting there writing everything down that came out of his mouth.
そして彼の口から出てきたことをですね彼の妻が全部書き記していったんです。
Which was all this stuff.
こういった事柄が
Theories that he had.
こういった理論がですね、そこにあったわけです。
Do you think the devil understands the human mind?
悪魔は私たち人間の精神の構造を理解していると思いますか？
Hasn't he been studying it for 6,000 years?
6,000 年間人間の心について研究していると思われませんか？
You think he could give information that be real close to truth and maybe some truth?
本当、真実のもの、真理に近い偽物をサタンは編み出すことができるとは思いませんか？
You see, there has to be some truth, otherwise the counterfeit won't work.
絶対的な真理にですね、近いものは偽物なんです。全く何もないものを作ることはないわけですね、サタンは。必ず真理に似たものを作るんです。
He always attaches his lies to truth.
必ず真理に対する偽物を 作るのがサタンの、まあ、いわゆる得意技なんです。
And that's why it's so dangerous, because how can we sort out the truth from the error?
どうやって私たちはこの真理と偽りを見分けることができるようになるのでしょう?
Now let's go a little further.
I want to ask a question here.
ここでまた質問をしたいんですが、
Which side of the fence was this guy on? God's side or the devil's side?
このフランス・メズマーという人は神様の側にいる人物でしたか、それとも悪魔の側にいる人物だったと思いますか。Devil's side.
Devil's side.
その通りですね。
But yet he's the one of the founding fathers, at least up in our time, that came along with all this foolishness.
彼がですね、この近代心理学を確立するにあたっての著名な人物となったわけです。
Now we want to talk about the one that the psychological world says is the true father of psychology.
そして特に心理学の、父と言われる人物がいまして、
His name is Sigmund Freud.
その人の名がシグムンド・フロイトという人でした。フロイトって聞いたことありますか？
Sigmund Freud was a Jew.
フロイトはユダヤ人でした。
He was an atheist. He did not believe in God.
彼は無神論者でした。神様の存在を信じていませんでした。
He was a dope addict.
さらに彼は麻薬中毒者でした。
Okay. Now he is considered the father of psychology.
そのような人物が心理学の父と言われているわけです。称えられているわけです。
He created the field of psychology.
彼はこのいわゆる心理学という学問をですね、編み出しました。
To inflict vengeance on Christianity. He hated Christianity.
それは彼が嫌っていたキリスト教に報復するための彼にとっての手段だったわけです。
His whole intent and purpose was to destroy Christianity and all of its beliefs.
彼の目的はキリスト教とその信条をですね、破壊するためのものでした。
Now, what he attempted to do, as far as spirituality is concerned, what he attempted to do or destroy.
そして彼がですね、この霊性、人の霊精神に関して何をしたかと言いますと、それを人の霊性を破壊するために何をしたかと言いますと、
was destroy the spirituality of man by reducing religion to some illusion of the mind.
宗教というものを、人間の心で起こる幻覚か何かに、いわゆる、そういった分類にですね、入れてしまったんです。
It was through this illusion that your whole problem, he would say, just starting again, he would say that your whole problem with your thought and behavior is because you believe in God and Christianity.
そして彼はですね、精神的な問題を抱えている人に、あなたの問題は結局あなたが神様、聖書の神を信じているところにあるんですよと結論付けてしまうわけです。
Therefore you're crazy.
だからあなたはこんな気違いになってしまったんですよ。
You're unbalanced.
この精神のですね、バランスを失ってしまったんですよと。
What he wanted to do was to paralyze by analyzing. Now I'll explain that.
彼は、分析によっていわゆる麻痺状態を作り出しました。作り出そうとしました。
This meant he would get you so self-focused and analyzing yourself that pretty soon you would be paralyzed.
どういうことかと言いますと、精神状態を分析に次ぐ分析、詳しく分析することによって結局全ての注意が自己に向けられて、その人はですね、全く麻痺状態に陥るということです。
He also said that every area of your life was a problem because it had a sexual root and your mother was the cause of much of your problem. Yeah, always something to do with
sexual. Everyone's problem had a sexual root to it and your mother usually was the problem.
あなたが抱えているすべての問題は、まあ、性的なものに関わっていて、その問題の根っこは全部あなたの母親から来ていると。
結論付けろ。
彼がそう言ったのは、彼は、性的にですね、まあ、盗作した、なんて言ったらいいですかね、わかりやすく、非常に歪められた、性について歪められた思想を持っていたからでした。
Now, which side of the fence was this fellow on? The devil's side or God's side?
ではこの心理学の世界で称えられているこの心理学の父として称えられているフロイト、神様の側にいましたか、それともサタンの側にいましたか。皆さんどう思われますか。
He was serving the devil. Is that right?
彼はサタンに仕える人物でありましたね。
Now remember, he is considered the father of psychology.
にもかかわらず心理学の父と彼は今に至るまで言われているわけです。
He was being instructed by Satan. He is a drug addict.
彼はサタンによって教えを受けた人でもありました。麻薬中毒者で。
Drugs are called pharmakia.
麻薬あるいは薬物、いかなるこの薬であっても。ギリシャ語でですね、
Pharmakia in the Greek.
ファルメキアという、いう言葉から来ていまして、
And when you look up the word pharmakia, it says witchcraft.
その言葉を、語源をですね、調べてみると、いわゆる魔術、魔法に等しい言葉であることがわかります。
You know, many of the、native African tribes and around will stir up brews of herbs that they use in their witch doctor performances that get the people high and drunk.
アフリカのですね、原住民の中に、まあ部族の中にですね、いわゆるこのマジナイスという人たちがいて、いろんな薬草とかを混ぜてですね、人をまあ恍惚状態、ハイにしたりする方法があるんです。
That is the devil's brew, and when someone is imbibing, taking this, their minds are not under their own control, they are under Satan's control.
そういうものをですね、用いることによって人はサタンの支配下に陥ってしまうわけです、自動的に。
Now we're talking about mind-altering drugs. We're not talking about heart medicine nor diabetic medicine.
まあ、ここで言ってるのは特にですね、精神科で用いる人の心に影響を及ぼす薬物に関して言ってるんですけれども、まあ、心臓の薬とかあるいは別の肉体的問題の薬とかについてあえては申し上げていないんですけれども、いわゆる精神病に関する薬のことですね。
Okay, next slide.
Now it brings us down to time with Carl Jung.
次にカール・ユングという人物について、見ていきたいと思います。
Now Carl Jung andSigmund Freud were buddies for or friends for a while.
Carl Jung とフロイドはまあ友人でした、しばらくは。
And Carl Jung had so many spirit manifestations going on in his life that Sigmund Freud got afraid of it and he decided not to be friends.
しかし、Carl Jung のですね、もうなんて言いますか、心霊術的ななんかいろんなですね現象を彼のうちに起こるようになったので。フロイトはですね、ちょっと恐れをなして彼から離れていったんです。
Carl Jung started out as a Baptist fellow.
ユングはもともとですね、バプテスト教会の出身でした。
But through a series of happenings with his father who was a pastor,
しかし、牧師であった父親との間でですね、いろんなことがあって、
he totally rejected Christianity.
ついには、キリスト教そのものを拒絶するまでになりました。そして彼はこの降霊術って言いますか、霊と交わる術ですね、いわゆる死者との交信、そういったものに、関わるようになりました。
Now remember, when you're speaking to that, to the dead, you're not talking to the dead person, spirit.
死者と話をする、死者との交信においてをすると言ってる人でも実際は誰と話してると思いますか。
You're talking to evil spirits.
死者と話をすることはできませんね。
じゃあ誰と話すか。
死者を装っている 悪の霊と交信しているわけです。
Well, he had one special spirit that came to him, and his name was Philemon.
He had a what?
He had his own
special spirit guide.
そして彼にはですね、特別なこの霊のガイドっていうのがいて、その名前がフィレモンって書いてますけどね、フィレモンと言ったそうです。
This spirit, Philemon, took him into
フィレモンという霊は
into a seven-year sabbatical, away from study and the world, where he just spent time by himself studying and communing with Philemon.
彼はもう隔離された状態の中に身を置いてですね、7年間その霊と交わって、学びを続けたそうです。
And he states that he learned everything he knows about the human mind, he learned it from his spirit guide, Philemon.
そして彼は後に自分が学ん、人間の精神について学んだ全てのことは、この霊、フィレモンから学んだと言ったそうです。